皆様こんばんは、ムジナと申します。ネトラジで百物語朗読最初の読み手を仰せつかりました。私普段は聞き戦突戦で、いろいろな DJ さんの番組に、突で参加することが多いんですが、今夜は各々が配信をするリレー形式ということで、配信ソフトを引っ張り出しまして番組形式で喋っております。至らない面が多々あることと思いますが、何卒よろしくお願いいたします。そうですね、私の後にもですね、読み手さんがたくさん控えていらっしゃることですので、そうですね、レスがついておるのかな。レス読みはちょっと後にして、早速皆様からお寄せいただいたお話をご紹介してまいりましょうか。はい、そういたしましょう。それではこれから開始をいたします。最初のお話、ある事故物件というお話です。和田さんが取引先を回り帰社したのは夜の8時。帰ると待っていた上司から、 N 区にあるアパートを取り壊して新しくマンションを建てたい、住人は誰もいないから早々に取り壊して着工してくれって言ってきたんだ。で、帰ってきてすぐで悪いんだが現場を下見しに行ってくれと言われた。疲れてはいたが不景気の中、注文は一つでも多い方がいい。わかりました、じゃあ田中を連れて見てきますよ。まだ外回りをしている田中に連絡して、途中で落ち合い車で向かう。渡された資料を見ながら住宅密集地の中を走り、薄暗く細い路地を進む。やがて袋工場を塞ぐように立つ2階建てのアパートが見えてきた。和田さん、あれですね、しかし立ち位置悪いな。街灯が周囲になく、建物全体が黒く沈んで見える陰気なアパートでした。田中よ、誰も住んでないんだよな、ここ。上下8部屋ある窓には明かりが灯った部屋はないのに、なぜか気配がする。資料には全部退去していないってなってますよ。確かに真っ暗で出入り口の音も施錠されている。人がいるはずもないアパートが何か気配がする。田中は早く済ませて帰りたいらしく、不老者でも入ってるんじゃないですか、見てきますよ、鍵ももらってるし。出入り口の鍵を開けるとさっさと懐中電灯をつけて中に入っていく。真っ暗なアパートの中で田中の懐中電灯の明かりが動いている。あまり気にしすぎても仕方ない。まあ建も悪いし周りの立地も悪い、それだけさ、それだけ。車から降りてぽつりとつぶやいた。途端窓という窓から一斉に白い影が覗いた。いや、覗いたというより現れた。それは顔であったり腕であったり足であったり、人の体の一つ一つが真っ暗な部屋の中で漂いうごめいていた。固まっている和田さんの前で白い顔、いや顔だったものが小刻みに震える。大急ぎで田中を連れ戻そうとアパートの中に入る。探すこともなく田中は階段の上り口で気を失って倒れていた。田中を引きずり出して車に押し込み、慌ててその場から逃げる。人通りのある場所まで来て気を失っている田中を起こして聞くと、中に入った途端 体中を引っ張られ感電したみたいになって気が遠くなったそうです。後から上司に詳しく聞いてみると、セシに聞いたらな、バラバラ殺人があったらしい。四畳半一間の部屋の中で女性を連れ込んでは絞殺、狭い流し台で死体を解体していたそうです。犯人は逮捕され死刑の判決を受けて刑務所の中だそうですが、殺された人は浮かばれないんだろうな。和田さんの横で聞いていた田中君が真っ青な顔で、そうか、それでだ。和田さんが聞くと、田中君が帰ってきてから車を見ると、車のガラスというガラスに手形や足形、顔を押し付けた跡が無数にベタベタとついていたそうです。なんで手とか足とか顔がバラバラについているのかと思っていたけれど、そういうことなのか。何かに納得した様子でした。今新築のマンションが建っています。次は待ちかねたというお話です。友人良一の話。一昨年良一の父親が亡くなった。3年の闘病生活の末、最後は家族に見守られ惜しまれながら言ったらしい。お骨は先祖代々の墓に入れられ、年頃に弔われたそうだ。昨年のウイボンは折からの不況で、リストラにあった良一は転職をしたばかりで、しかも休みが少ない職場だとかで法要に出られなかったらしい。取りまとめは、長男である兄や母がしっかりしていたこともあって申し訳ないと思いながらも、慣れない職場での仕事に専念した。そんな状態だから墓参りにも行けなかった。今年の夏も盆の休みは取れないことが決まっていたらしい。幸い盆明けに3日ほどの連休が取れることが決まっていたので、家族にはその日程で帰ると連絡をした。電話口の母は何かが気になったようだったが、特には何も言わず電話を切った。休みも近くなったその日の夜、良一が仕事から帰ると、なぜだか部屋の明かりがついていたらしい。不思議に思ったが、うっかり出るときに消し忘れたのだろうと深く考えることなく眠りについたが、なぜだかすぐに目が覚めたらしい。一度寝たらなかなか起きない彼にしては珍しいことだ。目が覚めたはいいが、体が動かない。金縛りだ。そうは思ったけどどうしようもない。その手の知識に疎かった彼は、とにかく一生懸命心の中でお経を唱えたそうだ。と何かが見えた。豆電球の薄明かりの中に細くたなびく薄い影、同時に懐かしい匂いがした。タバコの匂い。タバコを吸わない彼の部屋で煙の匂いがするのはおかしい。とっさにかろうじて動く眼球で周囲をぐるっと見たが、火事らしい様子はなかった。では何の匂いだ。そう思った彼の耳元に小さなつぶやきが聞こえたそうだ。タバコが吸いたいな。それは一昨年聞いた彼の父の最後の、そして叶わなかった望みだった。盆明けの休みに実家へ帰ると、良一は真っ先に墓に向かった。手には父が吸っていたタバコ。墓は家族がきれいにしていて、花がしおれてさえいない。その墓の前にしゃがみ、タバコを一本取り出す。残りは墓に置いた。繰り返すが、彼はタバコが吸えない。なのにタバコに慣れない手つきで火をつけた彼は、思いっきりその煙を吸い込んだそうだ。人生でたった一度の喫煙。むせることなく煙を吐き出し、 火がついたままのタバコを墓の前に置いた。すると待っていたと言わんばかりにタバコはものの一分も経たずに灰になったのだった。三つ目のお話は下駄の音というお話です。友人かやから聞いた話。昔は夏祭りで浴衣を着ることがよくあった。今はなかなか着ない。面倒だということはあるけど下駄が嫌だ。小学校の時だったと思う。浴衣を着ていった。盆踊りが終わり、ご褒美のアイスキャンディーをもらっての帰り道。盆踊りは町内のウイボンの家を回って踊る。今日踊った家の前を通りかかった。ウイボンの盆提灯がこうこうと明かりを灯している。その向かいの家は真っ暗で、その暗さが余計に怖かった。急ぎ足になった彼女の後ろから足音が聞こえたんだそうだ。カランカラン、ちょうど下駄で歩くような音。振り返っても誰もいない。少し急ぎ足で歩くと足音もそれについてくる。カランカランカランカラン、怖い。たまらず走り出した。その時下駄の鼻緒が切れて転んだ。その間に下駄の音は近づいてくる。カランカランカランカランカランカランカランカラン、音は彼女のすぐそばで止まった。慌てて立ち上がろうとした時に彼女の背中に何者かがのしかかっていったのだった。待ってや、置いてくなや。それからどうやって家に帰ったのかわからない。せっかくもらったアイスクリームも鼻緒が切れた下駄もそのままに。気がついたら帰り着いた家で母親に抱きしめられていたのだという。神隠しというお話です。小学校の時に聞いた話。江藤さんという女子がいた。その子とその子の兄の友人たち合計4人で隣の市にある廃墟に行ったそうだ。その廃墟は一家心中があって家だそうで、肝試しのつもりだったらしい。鍵はかかっていたが破れていた窓から侵入したそうだ。木造の古い家であちこち腐りかけ、適度に生活用品が残っていたり、どことなく薄暗くて雰囲気は満点である。2階建てのその家の1階部分を騒ぎながら探索すると、いよいよ2階へと上がった。2階は二回り、最初に入ったのはどうやら子供部屋のようで、ランドセルやノートが散乱している。当時の雰囲気そのままの部屋だが、面白いものが何かあるわけではなく、すぐに飽きて隣の部屋のドアを今度は開けてみた。ところがその部屋ががらん堂で何もない。襖からは布団が覗いているだけだし、あとは何度らしきドアが見えるだけだった。なんだつまんね、じゃあ降りるか。誰ともなくそんなことを言った時だった。1階からドンドンドンドンと足を踏み鳴らすような音がする。やばい、誰か来た。焦って顔を見合わせる間にも、その足音は階段に近づいているようだった。そしてとうとうドンドンドンドンドンドンドンドン、階段を上がってくる音がする。焦って今開けたばかりの部屋にとりあえず飛び込み、何度と押し入れに分かれて飛び込むように隠れた。階段を上った足音は子供部屋を通り過ぎ、一行が隠れている部屋の前に来ると、そこでピタリと止まってしまった。その後待てど暮らせど音はしない。しびれを切らした江藤さんの兄が薄く押し入れの襖を開けたそうだが、外には何者の姿も気配もない。 安堵して外に出ると、それと同時に恐怖心が湧き出したのか、おい急いで帰ろうぜということになったそうだ。押し入れの下に隠れていたのは江藤さん兄弟、押し入れの上に隠れていたのは江藤さんのお兄さんの友達、そして何度にも兄の友達がいたそうだが、さっぱり出てこない。おい帰るぞ、声をかけても出てくる気配がない。古い家なので建て付けが悪く出てこられないのかと考えた子供たちは、何度の戸を開けてみたんだそうだ。ところが誰もいない。この何度に友人が隠れたのは他の友人が目撃している。にもかかわらず空っぽの何度には誰もいない。奥に窓が一つあることから、もしかしたらそこから先に逃げたのかもしれない。そんな結論を無理やり出して、一同はその家を急ぎ足で出た。ところがその日からその友人は家に帰っていないという。ところでこの話には後日談がある。つい最近、小学校の同級生のお母さんに偶然お会いした時に聞いた話だ。その廃墟が数年前に取り壊されたらしい。もろもろの経緯をたどって競売にかけられたそうで、駐車場にするためらしい。その取り壊し作業中、屋根裏から干からびた子供の遺体が発見されたのだそうだ。次は助けを求める窓というお話です。優子の姉のかなえさんは旅行会社のツアコンをしている。福井県に行った時のこと、運転手2名、添乗員2名のバス2台のツアーだった。かなえさんは3年先輩の京子さんと組んでいた。宿泊先は県内ではそれなりに有名なホテルで、添乗員用の部屋がある場所だったが、その部屋は少々変わっていた。シングル程度の広さの部屋に壁際にベッドがあり、 L 字型になるように窓際に簡易的なソファーベッドがあった。部屋に入ると京子さんはかなえさんに言った。悪いけど窓際に寝てくれる？ソファーベッドの方が寝心地が悪いからに違いない。そう納得してかなえさんはソファーベッドに寝た。ところが夜中2時頃だったろうか、コンコンコンコン、窓を叩く音がする。気のせいかと思ったが、また音はした。コンコンコンコンコンコンコンコン。ところがだ、その添乗員部屋は5階にあり、ベランダもない。ありえないことなのだ。しばらく動けずにいると、今度はドンドンドンドン、とんでもなく大きな音がした。慌てて京子さんを見るが、起きる気配はない。その間にも音は鳴り続けている。恐ろしくなって京子さんを起こそうとベッドから降りた瞬間に音は止んだ。今のは何だったんだろう。恐ろしくはあったが、音が止んだ以上は京子さんを起こすわけにはいかない。もう一度ベッドに潜り込んだかなえさんがうとうとし始めた頃、また音がした。コンコンコンコン。もう恐ろしくてたまらない。音はどんどん速く大きくなっている。コンコンコンコンコンコンコンコンコンコン。もう限界だった。京子さんを起こそうとかなえさんがベッドを降りたその瞬間、ドンドンダンダン、とんでもない音が響く。泣きながら京子さんを起こすと、彼女は寝ぼけ眼で言った。またなの？その音は窓際のベッドで眠った時だけ聞こえるそうだ。壁際では聞こえないという。後日こんな話を聞いた。添乗員部屋がある新館が建て替わる前の話。そこには古い従業員の寮があった。そこでボヤが起こった時、不運にも一人部屋に残っていた女性従業員は逃げようとしたが、熱膨張でドアが開かない。必死に窓を破って出ようにも、その窓はワイヤーが入ったタイプのもので、女性が破れる代物ではなかった。結局彼女は 最後まで窓を叩きながら死んでいったのだという。いわくつきの建物という話です。亡くなる前の白田から聞いた話。彼が自衛隊に入隊したばかりの頃、青森の方に配属されたそうだ。もともとの生まれは福井で、そこからも遠い場所ということで多少の不安を抱えつつの入隊になったが、ハードな訓練ですぐにそんな不安は吹き飛んだらしい。朝からのランニング、重装備での訓練などで一日を終われ、夜には倒れるようにベッドに入って眠る。こんな生活を繰り返したある日のこと、青森駐屯地には陸軍歩兵第5大隊の本部兵舎を移築した防衛館がある。中は資料室のようになっていて、陸軍時代の資料が所狭しと置いてある。軍服、拳銃、刀剣まで。もともとは青森高校の校舎だったらしく、地元出身の同僚からは青森高校は出ると聞いていたのだが、その防衛官については何の噂もなかったので、今まで気に留めたこともなかった。その日防衛官の横を通ることがあった。なんとなく呼ばれたような気がして立ち止まったが、誰もいない。何の気なしにぼんやりと建物を眺めていると、そこに偶然上官が通りかかった。ぼんやりしていたことを叱られる。そう思って慌てて歩き出そうとしていると、その上官が笑いながら言った。あんまり眺めてると連れてかれるぞ。え？慌てて聞き返すと、早足で立ち去りながらその上官は言った。いわくつきの品物もないとは言わんからな。お前はそういうのに敏感そうだし。改めて防衛官を見ると、何やら今までと違って暗く見えた。白田は慌ててその場から立ち去ったそうだ。次は繰り返し現れるというお話です。友人の良一の話。つい先日からいつもの保養施設から郊外のホスピスへ技術研修に行くことになったそうだ。期間は1ヶ月。研修は初日からハードで、いきなり終了したのは定時を3時間も過ぎた午後10時。近くのバスはすでになく、道がよくわからないことから、ホスピスから保養施設付近に帰宅する上司の車に同乗させてもらって帰ることになった。山に近いホスピスから町の中心地に出るまでの間に、ちょっとした林道を抜ける道に差し掛かった。路線バスなどは走らない道路で、林道というより広域農道らしかったのだが、農道とは思えないくらい広い道で、よく整備されている。その先の幹線道路と交わる橋に差し掛かった時、その上司が言った。目をつぶった方がいいぞ。は？あっきり取られた彼が目を閉じるのを待たずに車を橋を渡った。その時車の前に白い影が見えた。その影が女だと理解した瞬間、ドンと衝撃が走った。うわっ、間違いない、今人を跳ねた。止まって、救命処置しないと。警察呼ばなきゃ。落ち着け。でも今女の人を跳ね。そう言って後ろを振り返った良一の目には、何事もなかったのように静まり返った橋があるだけ、跳ねられたはずの女の姿などどこにもなかった。 幹線道路に入ってからすぐのコンビニに入り、上司に促されるまま車のフロントを見るが、何かがぶつかった形跡もない。混乱する良一に上司が言った。いつもじゃないけどな、よくあるんだ。飛び込み自殺した女がまだ生きてると勘違いして飛び込んでくる。唖然とした良一を乗せると、上司は何事もなかったかのように施設まで彼を送っていったという。その後もその上司の車で何度か女に遭遇していたそうだ。いつも出るわけじゃないが、遅くなると決まって遭遇するらしい。研修が終わるまでの期間にあとどれだけ遭遇するかわからないが、すでに少し慣れてしまった自分が恐ろしいと電話越しに彼はため息をついた。次は浅瀬の手というお話です。車で1時間程度のところに、引き潮になるとゴツゴツした岩場がかなり広い範囲で露出する磯がある。ちゃんとした海水浴場ではないけど、岩場の隣は砂浜になっていることもあって、路肩に車を止めて水遊びをしたり、潮だまりに集まる生き物を捕まえたりする親子が多い。今年の夏、私たち親子は潮だまりに取り残されたヤドカリを目当てに何度かその磯へと通った。昨日は大潮の翌日の中潮で、なかなかいい潮の引き具合だった。ゴツゴツの岩場にできた潮だまりは、もともとは海の底だから急に深くなっている箇所はないとも言えない。波も荒かったので、私と息子は波がほとんど来ない場所にいた。夫は少し波が荒い外海側へ。何でも小エビがよく取れるとかで、手に包んではペットボトルに入れていた。浅瀬の生き物を家で飼い観察するつもりだったのだ。調子よくエビや小魚を取っていたが、夫が唐突に悲鳴を上げたのは遊び始めて30分もした頃だろうか。驚いてそちらを見ると、ズボンを濡らさずに磯遊びをすることが自慢の夫が尻餅をついていた。どうしたの？いつも自慢してるくせに。そんな思いで近づくと、夫が少し青ざめた顔で私を見上げた。足が滑ったと思ったんだけど。そう言いながら夫が見下ろしたズボンの裾、手形の形に濡れたズボンの裾は、その後不意にやってきた波に濡らされ、その手形は幻覚のように消えてしまった。ビデオテープというお話です。ずいぶん昔の話になる。就職してすぐの頃だったろうか、会社の同僚に梶原さんという男性がいた。彼はスプラッターの中でもジャンクと呼ばれるジャンルの映像マニアで、ネットに流れているものからインディーズ制作された怪しいものまで、ありとあらゆるものを集めていた。ちなみにジャンクとはその名の通り、肉片と化した生き物のことを言う。私はあまり好きなジャンルではなかったが、ホラーという観点では話が合う人だったので、たびたびビデオやゲームの貸し借りをしていた。その彼がある日浮かない顔で話しかけてきた。ちょっと見てもらいたいビデオがあるんだけど。ジャンクだったら嫌ですよ。そのジャンクなんだけど、どうも妙なんだよ。彼が持ってきたビデオテープは2本あった。まずはそのうちの1本を会社の休憩室のビデオデッキに入れた。ジャンクじゃなくてさ、 画像の上の方を見ててくれよ。と言われて嫌でも画像は目に入る。潰れたネズミやイタチの映像に吐き気を催しながら見ていると、ふとあることに気がついた。あれ、ここ丸々じゃないですか。やっぱりそう思うよな。丸々とは同じ市内にある場所で、決して近くはないが遠くもない。なぜ分かったかというと、ジャンク映像の上の方に見たことがある霊園の看板があったからだ。その向こう側に見えるコンビニで確信した。梶原さんはもう一本のビデオテープを入れた。今度は目玉をくり抜かれた犬や足のない猫の映像、その横にまた見覚えのある建物を見つけた。ここバツバツですね。やはり市内。少し移動した場所にはなるが、丸々から大して離れていない。このビデオどうしたんですか。それがマンションの郵便受けに入ってたんだ。最初に見たのが先週で、次のが今週。警察に届けた方がいいんじゃないですか。多分まともには受け取ってもらえないと思うよ。私もそう思う。とりあえず梶原さんの趣味を知る誰かの立ちの悪いいたずらだろうという結論しか出ないまま、私たちは会社を出た。そして翌週、梶原さんは青ざめた顔で私の元へ来た。もしかしてまたですか。そう言うと彼はうなずいてビデオテープを見せた。しかも今度は内容がとんでもないんだ。就業後に休憩室でビデオテープを再生した。するとそのテープにはとても言葉で言い表せないような無残な女性の死体が映っていた。これ警察に届けた方がいいですって。俺もそう思うよ。映ってる死体だけじゃなくて、やばいことに気がついたし。やばいことって何ですか。ここ丸三角だろ。そうですね、丸三角とはやはり市内のある地域。その地域の場所を思い浮かべて、私はあることに気がついた。丸々からバツバツ、そして丸三角。梶原さんの家に近づいてません？だよな。梶原さんの家は丸三角の隣の三角三角。私は警察に届けることと引っ越しを彼に勧めた。結局翌週慌てて引っ越した彼のもとに新しいビデオテープが届けられることはなかった。警察に届けたビデオテープもそのままで、結局誰が何のために彼に届けたのか分からずじまいだった。さあ、残すところあと1話となりました。最後のお話は足跡というお話です。冬山のお話です。小学校の時の担任の先生の話。彼が大学生だった頃にワンダーフォーゲル部に入っていたんだそうだ。ドライブやハイキングに行くんだよという勧誘に騙されて入ったが、実は本当は剣や槍に登るような本格的にハードな登山サークルだったらしい。大学3年の冬、登山して山頂から初日の出を拝もうということで大晦日から出発した。雪は積もっていたが天気はいい。いい登山日和だということで一行は登り始めた。夜中、中継地点の山小屋を出て山頂を目指したわけだが、山小屋付近の雪が荒らされた形跡がある。獣の足跡にも見えたが、特に気に留めることもなく山頂を目指した。 それから1時間ほども登った頃だろうか、山の天候は変わりやすく急に吹雪に変わった。行くも戻るも大変つらいが、登りにはかなり厳しい。とにかく一旦リバークできる山陰を確保しようと部長を先頭に1月に進み始めた。ところが前の部品の足元がようやく見える程度の激しい吹雪の中での行軍は下級生には大変つらく、1年の女の子が遅れがちになった。大丈夫か先輩、頑張れ、もうちょっとだ先輩。そんなやり取りを繰り返しながら進んでいく。隊列を乱すわけにいかず、止まることはできないから、せめてそうやって声をかけたり、ヘッドライトの明かりで後輩の位置を確認しながら進むしか手がなかったのだ。ようやく風が少し弱い岩陰に入り、リバークできる雪道を掘ったあたりで気がついた。ここに来るまで後ろで声を掛け合っていたはずの女の子の姿が見えない。他の部品に聞いても見ていないという。これはまずいということで、彼と部長、それともう一人の部員の3名で後輩を探しに戻った。彼女の名前を叫びながら3人で少し戻ったが、全く見つからない。そうしているうちにも吹雪はますますひどくなり、3人は仕方なくリバーク地点に戻ることにした。結局そのまま夜は明け、午前10時頃になって動くことができるほどに天気が回復した。当然そのまま下山することになり、名前を呼びながら探しながら進んでいく。その途中で後輩の一人が一つの足跡に気がついた。一個のルートに沿うように続く足跡が、その1年生の足跡である確証は全くなかったが、その足跡を追うことにした。その先にあったのは深いクレバス。そのクレバスの途中に彼女の荷物が引っかかっているのが見えた。声をかけるが返事はない。降りるにも装備も経験も足りない。部長が先行して下山し、山小屋から救助を要請することになり、残りはその場に留まることになった。クレバスを覗き込む者、諦めずに周囲に呼びかける者、様々だが、その中の一人がクレバスの途中に引っかかったピッケルを見つけた。ここに落ちたのは間違いないと思われた。だが結局彼女は帰らなかった。落ちたと思われるクレバスが捜索不可能なほどの深さであったことが大きい。後日後輩が彼に言った。先輩、クレバスに向かうまでの足跡って山小屋近くの足跡と似てませんでしたか。そう言われればそうも見える。ただあの時全員があの足跡を彼女のものだと思い込んでしまっていた。今となっては検証のしようもない。さらに後輩は続けた。あいつビバークした場所に着くまで先輩のこと呼んでたんでしょう。クレバスはビバークした場所からずいぶん手前だったのに、そこから先輩のこと呼んだのって本当にあいつだったんですかね。今となっては全てに疑問と後悔が残る。自分が彼女に付き添っていてやれば、少しだけでも待っていてやれば、今となっては全てが遅すぎるが。はい、皆様ありがとうございました。配信形式という慣れない形でやったことを言い訳にしちゃいけませんが、大変カミカミで、申し訳ございませんでした。お気苦しいところ多々あったかと思います。 また研鑽しましてどこかに現れたいと思いますね。レスをすべて回収するお読みすることがちょっとできなくて申し訳ありません。たくさんレスをいただいております。中からお読みしたいと思いますね。ありがとうございます。4番まで、こちらからのお知らせですね。4番のイサムさんの後、5番の生ラジリスナーさん、お茶来た、お茶来た、お茶出てますか。6番の生ラジリスナーさん、聞きに来ましたよ、ありがとうございます。7番さん、始まった、ありがとうございます。8番ガクガクブルブル、これ18時35分ですから第1話のあたりでしょうかね。期待してブルブルしていてくださったんでしょうか、ありがとうございます。9番さん、ありがとうございます。正月からこの日を待ってた、ありがとうございます。あの神棚にパンパンしてくださいました、ありがとうございますね。10番様、高音質、ありがとうございます。これ高音質でしょうかね。あの何回かテスト配信はしたんですけども、ちょっとやっぱり音が歪みっぽかったりね、あのバランスが悪かったりで、私もまだまだだなと思いまして、あのもっとあのいろいろ調整を重ねて、どこかにまた現れたいと思っております。よろしくお願いいたします。11番さん、ありがとうございます。パチパチパチパチ、ありがとうございます、ありがとうございます。12番さん、良い声、ありがとうございます。あのさっきうがいしてまいりました、ありがとうございます。13番の水田さん、こんばんは。はい、こんばんは。おー、いい声、わー、ありがとうございます。なんか恐縮でございます。14番さん、眠気と戦いながら聞くよ。本当に眠かったらどうかお休みください。あのあんまり我慢していくとよくありません。はい、15番さん、あきらさん、来た来た、一言ですね、ありがとうございます。参りました、ありがとうございます、ありがとうございますね。16番さん、アラストールの声に似ている、すみません、ひろやまさん、アラストールを存じ上げません、すみません。17番さん、小森ゆったさん、来ました、ドキドキ、はい、ドキドキしていただきまして、ありがとうございます。ガクブルもしてください。これからまたいろんな方、朗読続きますからね。で18番さん、朝まで聞くよ、ありがとうございます。あの無理はなさらないでくださいね、ありがとうございます。19番ジャムさん、拝聴しながらお絵描きします、いい声、素敵、あそんなに言っていただくと恐縮です、小さくなってしまいます。何かあのインスピレーションでもポンと湧くといいんですけどもね、ありがとうございます。20番さん、小森ゆうたさん、雷がすごくてパソコン開けないので携帯から聞いています、素敵な声です、ありがとうございます。もうだんだん縮んでまいりました、もう縮こまってまいりました。21番さん、やっぱ夏は怪談だな、そうですね、でもあの冬とかに聞くね怪談もいいもんです。あの火の周りにみんな集まってね、こうなんかその閉塞感を楽しむって言いますかね、そういうこうこじんまりした感じで、夏の開放感と違ってああいうこう閉じた場所での会談もいいと思いますよ。で22番さん、無事なさん、このハイレベルの朗読力本当にプロじゃないんですか。いや、アマチュア、もう最たるもんでございます。あの配信すらしておりませんので、私は、本当にいつもあの突然と聞き戦でですね、やっておりますので、よろしくお願いいたします。23番さん、無事なさん、おっちゃんと同じくらい、うわー、イサムさんと比べないでください、もう恐れ多くて申し訳ございません、あのそれだけはご勘弁ください。24番さん、初めて聞くけども音質も朗読スキルも文句なしだな、言っていただけますと嬉しいですが、そうなるように頑張ってまいります、ありがとうございます。25番さん、雰囲気あるな、いい感じ、ありがとうございますね。なんとか雰囲気だけは出したいと思ってまいりましたが、26番、実は怪談なのか、これはあのリスナーの方からお寄せいただいた怪談ですので、その方々が、体験した怪談、もしくはそうですね、その方が他の方から聞いた話なのかもしれません。まあ実話であれフィクションであれ怪談はいつでもいいもんだと思います。25番さん、雰囲気あるな、いい感じ、ありがとう、あ違った違った、ちょっとダブっちゃった、すみません、申し訳ありません。27番さん、今来た、無事なさん、素敵な声、朝まで作業しつつ100物語楽しませていただきますね。はい、そうですね、ご無理なさらないように、お楽しみください、ありがとうございます。28番さん、音だけってのがすごく怖いな、はい、最初声だけだったんですけども、途中からちょっと BGM 乗っけてみました、いかがでしたでしょうか。 ちょっとバラバラな構成で申し訳ございません。29番さん、ムジナさんもぜひ怪談朗読番組を、はい、ありがとうございます。もし番組をやるんであれば、朗読番組をやりたいと思っております。こういう声ですので、あんまり人間じゃないものですとか老人ですとか、そういったものがたくさん出てくる話が好きです。ありがとうございます。30番さん、でかい声出しても音質はビビがないし割れないし素晴らしく聞きやすい。あ、そうでしたか。あとでまた私自分の録音ファイルを聞いて、頭を抱えることになると思いますが、ひとまずこうやって褒めていただけると助かります。ありがとうございます。31番あきらさん、聞くのに夢中でトイレに行けません。まだ明るいのにがっくし。あ、そうですね、今の時間もう暗くなってまいりましたが、あきら様の、お住まいの周りはいかがでしょうか。階段にふさわしい雰囲気になってきたのではないかと思います。32番さん、停電のせいで遅れたが聞きましたよ、来ましたよ。今回でも録音オープンするんですよね。これはちょっとイサムさんに確認していただかないと分かりませんのですが、33番さん、32番さんに録音はもちろんアップしますということです。後でお楽しみください。34番さん、無事なさんのこの和芸を眠らせるのにはもったいない、おもったいないお化けが出ますよ。出ません。私の和芸、そうですね、楽しんでいきたいと思います。あんまりしゃしゃり出ることはなくね。はい、はい、ありがとうございます。35番さんに業務連絡です。すいません、私ちょっと今スカイプ切っておりまして、こちらへいただきましたね。はい、わかりました、了解です。予想をはるかに超えるスピードで進んでいますので、私早口でしたでしょうか。そうかもしれません。慣れないのでね、ついつい早口になったりすることがあったかもしれませんが、これもまたね、読むスピードっていうのもなかなか調整が難しいもんでして、ついついやっぱりその心臓の鼓動がドキドキドキドキしてくると読むのも早くなってまいりまして、まあ、しかし昔の稲川淳二さんのように早いとね、本当にパタパタパタパタパタパタパタですからね、あそこのああいう域には達することできませんが、36番さん、なんだかラジオドラマ全盛期のホラーラジオを聞いているような気分になる。俺的には最高の褒め言葉、なんとも言えないいい声ですな。ありがとうございます。なんかお褒めの言葉いただくたびにだんだんだんだん身長が縮んでまいります。私は昭和のラジオドラマですね、森重久弥さんとか加藤美智子さんとかが出てらっしゃるのを聞いて育ったもんですから、やっぱりやるとなると今の声優さんを聞いて育った世代の方がやる、朗読番組よりはむしろ昔の雰囲気が出てしまうんじゃないかなと、いやおなしにそうなるんじゃないかなと思いますね。これはもう自分のもうどうしようもない属性といいますか持ち味にしていきたいと思います。37番さん、無事なさんお疲れ様、ぜひまた朗読お願いいたします、お願いします。ありがとうございます。他にも朗読企画とか、それからネタ突企画とかにも出ておりますので、名前を見かけましたらぜひ、聞いてやってください。ありがとうございます。38番あきらさん、 Z、 あなたおつ書いてください。おつおつね、 Z、 Z でも一番最後の字だからな、おつ、はい、ありがとうございます。39番さん、落ち着いた声だと怪談を味わいが深いですね、次回の出現をお待ちしています。出現というのいいですね、なんかこうぬっと山の向こうから出てくる感じですよね、これね。何でしたっけね、両面少なじゃなくて、なんだっけな、山の向こうから出てくるのってくねくねでしたっけ。まああれみたいなもんですからね、無事なですから、普段や山の中の穴に住んでますから。はい、40番さん、良い朗読でした、ボツです。ありがとうございました、お褒めに預かりまして光栄です。41番さん、ムジナさんボツでした、またお願いします、ありがとうございます。42番さん、ムジナさん素晴らしい朗読ありがとうございます、怖かった、ありがとうございます、これが奇変だと書きかった。はい、43番、渋くて聞きやすい良い声ですね、怖いながらも思わず聞き惚れてしまいました、恐縮です。そう言っていただけるようにまた練習をしてまいります、ありがとうございます。44番さん、現在271名です、リスナーさんがですねついていただいているということですね、わかりました、ありがとうございます。私こうやって配信している間にね、もし無音配信でもしてたらどうしようかと思ってね、途中ドキドキドキドキしてたんです本当は。基本的にビビリなもんですから、こうやって VU メーターがねピッピッと触れてても、実は何かで音出てないんじゃないかなとかね、イサムさんたちが慌てふためいてるんじゃないかなとかね、そういうことをね考えながらやっておりましたので、時々寛大してしまいまして申し訳ございませんでした。 それから45番さん、はじめまして、読むの慣れてる感じですね、素敵です、ありがとうございます、お褒めに預かりました。音読は好きなんですね。時代劇、時代物ですとかね、民話ですとか、それから古いお話ですとか、そういうのを読むのは好きなんですけども、なかなか放送に載せるっていうことができてないんですね。これからチャンスがあれば、やっていきたいと思います。ありがとうございます。46番、とりあえず先頭お疲れです。そうなんです、本当にね、一番手を押せつかった時はね、逃げ出そうと思いました本当、怖かったですよ、階段横が怖かったですよ、これ。なんとか終えることができて、皆様のおかげで終えることができてよかったと思います。ありがとうございます。47番さん、朗読うまいですね、うまくありません、なんとか勢いでやってきただけです、ありがとうございます。から48番さん、メジャーさんお疲れ様です、またぜひ何か朗読してくださいねとおっしゃってくださいます、ありがとうございます。どこかでまたお見にかかることがあるかと思います、その時はよろしくお願いいたします。49番さん、お疲れ様でした、良い声でなんだか落ち着きましたということですね、ありがとうございます。落ち着いて、心静かに残りの、残りって言ってた変質で、私の後の方々、まだまだ私はもう本当にオープニングアクトですから、他の方々、そうそうたるメンバーが揃ってらっしゃいますので、こちらをお楽しみいただきたいと思います、ありがとうございます。50番さん、クリスマスのウィンターストーリーもいいですね、無事なさんの怪談放送を期待していいんでしょうか。どうでしょう、分かりません、まだね申し訳ありません、お約束はできないんですけども、式を問わずどっかしらの企画に参加させていただいたり、することはあると思いますので、ありがとうございます。51番さん、配信してないんですかい、もったいないっすな、ありがとうございますね。本当にもう皆さんこんな風に言っていただくと、私も実はね、ある方からの背中を蹴っ飛ばされまして、この企画に参加することを決心したんですけども、こうやって皆さんからね、背中をポカポカポカポカ蹴っ飛ばしていただきますと、足跡がいっぱいつきます。あざになってなかなか取れないような足跡もございますのでね、いずれその足跡に、押されまして、谷へ転落することもあるかと思いますので、その時はよろしくお願いいたします。52番さん、1人目からこのハイクオリティ、無事なさん見事な先発投手でした、ありがとうございます。何本かヒットは打たれてしまったような気がしますが、顔面に打球受けなかっただけ良かったなと思います、ありがとうございます。53番さん、おっちゃんの百物語、明日だと思ったらもちろんじゃないんですけどね、聞き逃すとこだった、そうですね、間に合ってよかったですね、残りの方、また残りって言っちゃって、なんだろうこれ草なのかな、失礼しました、残りの他の方、お楽しみください。まだまだ他にいろいろな経験を持った方がいらっしゃいますので、私は配信も何もやってないんですけれども、他にはネットで声優をやってらっしゃる方ですとか、そういうスキルのバッチリついた方がこれから読んでくださると思います、よろしくお願いいたします。55番さん、朗読スピードバッチリです、聞きやすかった、ありがとうございます、そう言っていただけると助かります。56番、ダイダロボッチじゃなくてクネ、ダイダロボッチもそうか、私はクネクネをなんか思い出したんですけどね、ありがとうございます。57番さん、今無事なさんの落ち着いた雰囲気で怪談語られる怪談朗読者さんごく少ないので、これはとてつもない武器ですよ、お子ちゃまの声優なりたがりっ子を締めてやってください、応援していますよ、私が締められてしまいますっていうか、今の方は今の方で味わいがあっていいんじゃないかと思う、今の方って言うと私昔の人間ですねやっぱりね、ついつい今の人とかね、若い人とか言っちゃうところが、もう本当に昔の人間ですけどね、お互いこういろいろ味わいがあっていいんじゃないかと思いますし、ネトラジの朗読番組もいろんな番組があっていいのじゃないかなと思います。私は私の味わいが、こういう風にしたら出せるかなと思った時点で、始めようかなと思って、おります。58番藤田さん、おっつーありがとうございます。59番さん、バッファ下げで来てますけども、バッファ来たけどうちだけかな、接客の微声が聞こえない、配信はうまく乗っているようなんですけれども、どうしたんでしょうかね、回線の都合でしょうか、何か他の方法でも試みてみてください。これからまだまだいろいろな方が朗読されます、お楽しみください。60番さん、おつでした、名前を覚えておくんで いつかまた朗読、特に階段お願いしますね。はい、無事な無事な無事な、はい、非常に大事なので3回言いました。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。61番さん初聞きです。音質渋声いい感じでした。ラジオ配信希望。いや、そんなに頭を下げられては困ります。どうぞお手を挙げください。はい、ありがとうございます。その時が来たらですね、やりたいと思います。ありがとうございました皆様。ちょうど時間となったようでございます。そうですね、皆様の背中にですね、ぴったりという理想白装束のその方と仲良く最後まで今日はお楽しみください。だんだんその方も夜が更けてくるにつれてですね、ニコニコと、微笑んでこらっしゃると思いますので、はい、そういうことでムジナの最初の10話、終わらせていただこうと思います。本当に皆様温かいお言葉、激励のお言葉、ありがとうございました。またこういう機会がありましたらお耳にかかることがあると思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは次の方にバトンタッチをいたしましょう。はい、失礼いたします。